一般質問続けます。次に稲川議員の質問です。稲川議員、新型コロナウイルスは世界中に広まり、日本では緊急事態宣言が出されるなど、コロナウイルス感染防止対策に尽きる年となった。現在、第3波とも言われる中で、感染者の増加が続いている。そのような中、小中学校や体育館、公民館など、教育委員会は多くの市民が利用する施設を所管しているが、どのようなコロナ対策、取り組みを行ったのか。教育部長、小中学校は今年3月3日から一斉休校、5月25日から分散登校、6月8日からは通常登校とした。長期休校による授業の遅れは夏休みを短縮して取り戻した。公共施設は県コロナ対策指針、業種別ガイドラインに従い、休止、夜間利用制限、ホールの収容人数制限などの対策を行った。稲川議員、コロナ禍の中、入学式、卒業式、修学旅行などの行事はどのような対応をしたのか。教育部長、入学式、運動会は参加人員を縮小して実施した。中学校の総合体育大会は中止となったが、一部の部活動では代わりの大会を実施した。修学旅行では宿泊を日帰りに、行き先を箱根鎌倉方面から福島那須塩原方面へ変更するなど、学校ごとに工夫をしている。学校行事は子どもたちにとって学校生活の思い出である。一律に中止するのではなく、感染症対策を徹底した上で実施する予定でいる。稲川議員は他に、コロナ禍による農作物の被害状況、高収益作物磁気作支援交付金、火災の跡地について質問しました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、9月議会で私は、地域のお金はできるだけ地域内で循環させ、経済波及効果を高めて活性化する地域内経済循環を提起した。その事業のために産業振興条例仮の制定を市長に求め、市長は茨城県内ではまだどこもやっていないが、しっかりとやっていきたいと答弁した。今回はこれに取り組む市長の本気度、意気込みを伺いたい。市長、9月議会で答弁した通りで、この地域の経済振興を図るために、農業、商業、工業の生産力を高め、雇用を増やし、市内でお金を使っていただくことが大切であると認識している。まずは、商工団体や各関係機関等と協議する場を設けるよう指示をした。三浦議員、タイムスケジュール、いつまでにやるかという構えが必要だと思うが、いかがか。市長、スケジュールについてもしっかりと考えていくよう指示した。三浦議員、地域の合意を得るための準備段階として、意識の啓発を行っていかないと成功できない。関係者や市民を含めて、例えばシンポジウムや先進事例を聞くことなどが必要だと思うが、どうか。市長、しっかりと肝を据えて取り組んでいきたい。三浦議員は他に、コロナ対策の執行率、国保税付加方式の変更について質問しました。次に、秋山議員の質問です。秋山議員、市の北部地区は、小貝川、五行川、大谷川が流れ、鬼怒川を加えると一級河川が4本流れている。川間地区の五行川沿い 1.5km には100本の桜並木とコスモスが15年前より地域の協力により育てられており、先月ケーブルテレビでも放映された。何より地域住民のまとまりがあり、五所地区の盆踊り、中地区の 大門桜祭りや各地区文化祭、小学校との合同運動会など住民の協力で行われている。特色ある北部地区の活性化をどのように考えているのか。教育部長、市北部地域のにぎわいづくり対策として、公民館を所管する教育委員会では2点取り組んでいる。一つが公民館と小学校施設の複合化で、現在川間、片尾崎、御所の公民館では工事が進み、予定では来年4月から利用できる。複合化により小学校施設で児童と公民館を利用する方々が集い、多世代交流のモデルとなっていくものと考えている。もう一つが、公民館をもっと使いやすくするため、運営方法の見直しに取り組んでいる。営利、政治、宗教の活動が制限されているが、これらのうち特に営利活動の制限を取り払い、飲食も可能とし、利用しやすい施設に生まれ変わる。地域のコミュニティ、にぎわいづくりのため、取り組みを積極的かつ継続して行っていく。秋山議員は他に、市民の安心安全、新型コロナウイルス感染症対策について質問しました。次に、津田議員の質問です。筑西市臨時地域外来検査センターで行われている検査方法が PCR 法検査から LAMP 法検査に変更されたと聞いたが、LAMP 法検査とはどのようなものなのか。保健福祉部長、PCR 法検査と同様に、検体から遺伝子の一つである RNA について、ウイルスを特徴づける遺伝子配列を調べる検査方法である。津田議員、どうやって検査するのか。保健福祉部長、PCR 法検査と同様、鼻から拭って取る。検出した新型コロナウイルスの遺伝子を人工的に増やし、高感度に検出する増幅効果が高く、PCR 法検査に比べ短時間で検査ができるため、より早く新型コロナウイルスに感染しているかどうかの結果を知り、次の処置をすることができる。津田議員、市役所でのクラスター対策は？総務部長、職員の感染が確認された場合は、基本的には保健所の指示に従う。勤務時間内である場合は、来庁者に説明し、一旦退庁していただき、感染が確認された職員が勤務するフロアを一時閉鎖し、消毒等を実施する。その上で、濃厚接触があったと想定される職員は、出勤停止等の措置を取る。また、クラスターが発生した場合の勤務体制を事前に整えておくよう指示している。津田議員は他に、全市民へのマスクの配布、本市のコロナ禍の現状について質問しました。次に、赤木議員の質問です。赤木議員、小貝川は、狭隘で蛇行し、勾配も緩い河川であるため、幾度となく堤防からの漏水や堤防の破堤を繰り返してきた歴史がある。特に昭和61年の台風10号による豪雨では、赤浜地先数カ所で堤防が決壊、甚大な洪水被害が発生した。この洪水被害をもとに、昭和61年度から平成2年度の5カ年間に総事業費208億円をかけて、箱島遊水地の整備、小貝大橋の架け替え、堤防のかさ上げなど、堤防護岸整備がされた。しかし、古内集落から大林集落にかけては、堤防高が低くなっていて、昭和61年の水害時には、河川水が越流し、周辺住居に甚大な被害が発生した。市長は、小貝川改修規制同盟会会長であることから、古内地内から大林地内の堤防のかさ上げにより、周辺集落の家屋、農地の水害防止ができるよう、 関係機関へ働きかけていただきたい。市長、平成27年の関東・東北豪雨、あるいは令和元年の東日本台風など、本州をはじめ気象変動による豪雨災害が各地で発生している。いつどこで発生してもおかしくない災害に備えて、本市では危機感を持って取り組んでいる。土木部長、今後国にどのような安全対策が必要かを協議し、働きかけていきたい。次に、石島議員の質問です。石島議員、9月議会で新型コロナウイルス対策に関わる国、県への要請についての質問に対し、市長は県、あるいは畜生保健所、真壁医師会と一致協力し、安心安全のため邁進したいとの答弁があった。国、県への要請はどこまで進んだか。市長、現在本市では県等と連携して対応している。今般、県からの要請を受け、県内初として5月から保健所真壁医師会の協力を得て運用していた PCR 検査センターの開設期間を今年度末の3月まで延長し、検査結果を当日にお知らせできる体制へ変更した。石島議員、病院や診療所への受診時の感染が不安で受診を控える動きがあるが、医療機関への補助等はどうなっているか。保健福祉部長、陽性患者を受け入れた病院には県から補助金が出ている。石島議員、9月議会で市民全員に市独自の給付制度を作ってはどうかとの質問に対して、市長は非常に困っている飲食店等に対し重点的に進めるとの答弁があった。その効果とさらに必要となったことはあるか。市長、筑西市応援プレミアム商品券を2回発行し、約6億円の消費、経済効果があると考えている。今後も刻々と変わるコロナの状況に応じて取り組んでいく。石島議員は他に、米価下落、介護保険制度、居宅介護、住宅改修の利用について質問しました。ここまで一般質問でした。